鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、今週はリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今回は平田実さん、男性の方のご質問をご紹介します。
はい。
東京電力と三菱グループ3社が福島県に最新鋭の石炭火力発電を建設するそうですが、この火力発電は必要なのか。その前に福島原発の収集に全勢力を注ぐべきなのではないか。行き当たりばったりで物事が進んでいるように見えて本当にがっかりです。鳥越さんはどのように見ていらっしゃいますか、ということなんですが、
まあ、福島に最新鋭の石炭の火力発電所を作るというのはね、はい、11月24日の毎日新聞が報道したんですね。
はい。
それまであんまり知られてなかったことなんですけども、三菱グループ3社で最新鋭の石炭火力発電所を2基建設すると、で出力はだいたい100万キロワット、原発1基分に相当すると、で2020年の運転開始を目指すと、いうことですね。
2020年、もう結構近い将来ですね。
東京オリンピックの時ですから、はい、7年後ですね。
そうですね。
まあ、ご存じのように福島第一原子力発電所はですね、もう廃炉にすることが決まってまして、
はい、
これはもう行き当たりばったりじゃなくてですね、まあ、一生懸命に東京電力とはですね、もちろんトラブルはしょっちゅう起きてますけれども、それは初めてのことなのでね、廃炉にするのは、もちろん行き当たりばったりのように見えますけども、まあ、東京電力はそれなりに全力を挙げて、廃炉にするべく、まあ、やってます。これはおそらく、20年ぐらいかかりますから、そう簡単にはいきません。で廃炉もちろんお金もいっぱいかかるわけですけども、福島原発はもう収集に全勢力を注ぐべきではないかと言われてますけども、平田さんはね、
はい、
いやこれは政府もバックアップして、東京電力はですね、福島第一原子力発電所は廃炉にすると、もうやめるという方向で工事は進んでます。はい。ただお分かりのようにメルトダウンした原子力発電機があるわけですね。1号機とか2号機とかですね。だからものすごい放射線が出てるわけですね。だからそう簡単に工事がですね、前進まない。最近はロボットを使ったりしてですね、まあ、やってますけども、それはそれで僕はそんなにちんたらやってるわけではなくて、東京電力それをバックアップする政府としてもですね、廃炉に向けての工事はちょっとずつ進んでるとは思います。だからその問題と、福島県に今度新しく火力発電所を作るというのはまた別の問題ですよね。でこれはおそらく東京電力がですね、福島も原子力発電所はもう頼みにならない、それから柏崎にもう一つ東京電力は原発を持っているわけですけれども、これは今その再稼働へ向けてのですね、審議が原子力規制委員会で行われているわけで、これは見通しは立ってないわけですね。したがって東京電力としては原発からの発電というのはですね、今のところ確実に見込めないという状況の中で、もちろん今今年の夏もそれからこれからやってくる冬にも含めて電力が足りなくてですね、大騒ぎしたということはないわけですよね。今年の夏の一番電力が必要とされる、みんながクーラーつけてですね、バンバン電力が使われる時もですね、電力不足ということでどこかが電力が止まったということはない。それほど節電節電という大騒ぎもなかったですね。
はい。
もちろん個人もしくは企業によって節電意識というのは相当進んでいて、いろんな節電の努力は僕は行われたと思うんですね、まあ、そのおかげもあるんですけども、原子力発電所なしにやっていけるということはある程度実証されているわけですよね。したがってこのままでもいいと僕は思うけれども、やっぱり東京電力としては毎日どこかで現存の発電のシステムの中で、どこかダウンしたりした時にですね、たちまち電力不足に陥るので、ある程度それなりに余裕を持って発電所を持っておきたいということで、まあ、おそらく福島はもう捨てなきゃいけないと、福島への原発は捨てると、そうなった場合に少しでもそれにバックアップ体制ができるにはもう原発はダメなんで、石炭の火力発電所という考えが、まあ、おそらく三菱グループとの間で、まあ、話が出来上がったと。で、一応新聞報道によるとですね、従来の石炭火力発電所よりもより効率が高くて、そして石炭ガスの複合発電と呼ばれる IGCC と呼ばれる技術を採用していて、大気汚染物質の排出が少ないという、まあ、最新鋭の技術を使った火力発電所ということで、まあ、ある程度国民世論にもですね受け入れられるんじゃないかということで、おそらくこういうことになってるんだと思うんですね。だから、平田さんは火力発電所を建設するので原発の収集がですね、うまくいってないんじゃないかと、全戦力を注ぐべきではないかというふうにおっしゃってますけど、それはね、問題は別問題なので、それはそれとして考えるべきだと思うんですよ。だからもちろん従来の火力発電所は当然ながら大気汚染になるわけですけども、大気汚染をある程度抑えられるんだったら、まあ、それはそれでいいかなと思います。
ということで、平田実さんのご質問に、はい、最新への石炭火力発電が、
平田さんはね、行き当たりばったりで物事が進んでいるように見えて本当にがっかりですということですけれども、それほど行き当たりばったりではないんでね、それなりにちゃんとやってることはやってるんですけども、がっかりすることはないですよ。
何をやってるんだろうっていう、こう不安が平田さんにはあったのかもしれませんけれども、福島原発と、火力発電の建設についてはまた別の道筋なんだよと。
そうですね、
ということですね、はい。鳥子さん、今回もありがとうございました。
番組では皆さんからの疑問・質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。または Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることから、わからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。